こんにちは。今日は詩編の3編を見ていきたいと思います。ダビデの詩編です。1節から8節までですが、購読してお祈りいたしましょう。旧約聖書の935ページ詩編の第3編です。詩編第3編、ダビデの賛歌。ダビデがその子アブサロムから逃れた時に、主よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かい立つ者が多くいることでしょう。しかし主よ、あなたこそ私の周りを囲む盾、私の栄光、私の頭を上げる方。私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださるから。主よ、立ち上がってください。私の神をお救いください。あなたは私のすべての敵の頬を打ち、悪しき者の歯を砕いてくださいます。救いは主にあります。あなたの神に、あなたの祝福がありますよ。アーメン。天の父様、祝された証をいただいた後、共に御言葉を拝せます。恵みありがとうございます。ダビデが最も辛い試練の中にある時に歌った歌を通して、私たちも試練の中であなたを呼び求めるものとしてくださり、感謝を新たにするものとしてください。お委ねしてイエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。このダビデのアブサロムの反乱を受けたことは、その伏線からいろんな背景でついにここに至ってしまったということがサムエル記に記されております。ダビデだけではありませんが、神様はたびたび私たちの誤った選択や誤った妥協が起こるのを許されることがあります。本人や、また周囲の方たちは大変混乱し痛むことがありますけれども、神様は、人類が罪に陥った時からそうですが、すべてを働かせて益としてくださることの例として、例と言いますか、もう本番なんですけども、振り返ってみるとそれが神様の最善の導きだったと、神様を賛美できるように導いてくださいます。ことの始まりは、ダビデが王位を確立した後、怠惰に身を任せて、部下たちが皆、戦場に行っている中、自分だけで、昼寝をしていた、そんなことから始まります。王宮から眺めるときれいな女性を認めてしまい、そしてそれが自分の部下、忠実な兵士のウリアの妻だと知りながら姦淫を犯してしまい、 ウリアの妻バテシェバが妊娠してしまい、それを隠そうと、様々な画策をしても果たせず、ついにエリアを、ウリアを、戦場で敵の手で殺すという密かな計画を部下にやらせます。そのために、預言者が命がけの訴えをします。神様に使わされてです。自分のうちに剣が尽きないと宣告された通りに、子供たちの間に姦淫と殺し合いが起こりました。しかしながら、すねに傷の持つ父親であるダビデは、家族を正しく治めることができませんでした。そして、ついに、息子アブサロムが謀反を起こし、ダビデは逃亡せざるを得なくなります。サムエル記の第2の15章から17章、長い記録があります。そして、この詩編の表題に、ダビデの参加、ダビデがその子アブサロムから逃れた時にと、表題が付けられています。謀反によって、ほとんどの、民が、また部下が、アブサロムの側につき、ダビデは、このままでは危ないということで、逃げ出します。ごくわずかの、信頼すべき側近の者たちに囲まれてです。泣きながらエルサレムを後にして行きます。そんな中で彼は平穏のうちに身を委ね、主の救いを確信して呼び求める詩をここに記しております。どうしてこんなことが起こるんだろうと全く身に覚えがなくても苦しむことももちろんあります。しかし自ら招いた、あるいは油断のためにこのように苦難に陥ったという経験をするのではないかと思います。私もいろんなことを思い起こりますけど、やらかしたことはもう山ほどあってですね、何がいけなかったかって言ったら、もうどれがその原因だろうかということしか考えられなくて、私は何も悪くないのにとはとても言えないんですが、ただその試練の中でも主を呼び求めて平の内を歩み、そして主の約束、平らな試練に合わせることはなく、失望させられることはなく、すべては益とされるという主の御手に委ねていきたいのです。今日ここから三つのことを確かめていきます。一つは、そんな思い当たることがいっぱいあったとしてもですね、黙らずに困難を主に訴えましょう。どんな祈りも神様は聞いて正しく導いてくださいます。自分勝手な願いをしたら正してくださいますし、落ち込んだ時には立ち上がらせてくださいますし、最善の導きをなして平安を与えてくださるので、ともかくどんな時にも主に祈りましょう。私たちは祈らないことでさらに事態をひどくさせることにもなってしまいますので、ダビデはこう訴えます。一節二節をもう一度お読みします。主よ、なんと私の敵が多くなり、私に向かい立つ者が多くいることでしょう。多くの者が私の魂のことを言っています。彼には神の救いがないと、そう 肉親やまた共に歩んでいた部下や民から言われることはもう辛いことだと思います。先ほどお話ししましたように伏線がありました。そうなる種を彼自身が蒔いていたのです。詳しく記されていますが、第2サムエルの2章の19節から12節をお読みします。第2サムエルの2章の19節からです。12章ですね。12章の19節から、12章9節から12節。どうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目に悪であることを行ったのか。あなたはヒッタイト人ウリアを剣で殺し、彼の妻を奪って自分の妻にした。あなたが彼をアンモン人の剣で殺したのだ。今や剣はとこしえまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヒッタイト人ウリアの妻を奪い取り自分の妻にしたからだ。主はこう言われる。見よ、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で奪い取り、あなたの隣人に与える。彼は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全体の前で白日の下でこのことを行う。アブサロムの謀反は周到に準備されていました。ダビデの、忠実な部下さえ、その多くがアブサロムの側につきました。しかし、ダビデは、そのことを、受け止めつつも正直に主に訴えました。原因が自分のもとにある、そういうことを、承知の上で神様に、自分のこの困難が神様がもたらしたことも、今読みましたように告げられた通りなんですけども、それでも神様に彼は訴えます。有名なピリピリとの手紙の4章6節7節に、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。私たちは遠慮しないで主を呼び求めましょう。そこで主が与えてくださった恵みを次に覚えたいのです。詩編の3編の3節から6節に、こんな、どん底な状況にありまして、ダビデはこのように祈っています。しかし主よ、あなたこそ私の周りを囲む盾、私の栄光、私の頭を上げる方。私は声を上げて主を呼び求める。すると主はその聖なる山から私に答えてくださる。私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださるから、私は幾万の民をも恐れない。彼らが私を取り囲もうとも、と、なんかこの一節二節のことをもう忘れた感じで、ダビデは主への希望と感謝と喜びと平安を明かししています。まさに人の理解を超えた神の平安が望むのです。なぜこんなに許してくださるのか、支えてくださるのか、その理由は 主が愛しておられることと、そして私たちのすべての罪に対して神様は、まあ、これから約千年後なんですけれども、御子が私たちすべての罪のためになだめの供え物となってくださったから、神様は怒りを持って裁くのではなく、恵みを持って良いものを、回復を、救いを与えてくださるのです。この平安をいただいて、ダビデは自分と共に逃れた側近にも冷静に対処させます。祭司サドクはですね、逃れるときに神の箱を持っていこうって言うんですけど、ダビデはそれを止めました。またもし自分が死の御子にかなわないなら、主が自分を裁いてくださるように、打ってくださるようにと一切を委ねていました。私たちに与えられている約束は今なおはっきりしております。どんなに罪深くとも主が許してくださること、救い出してくださることです。主のもとに来たものを決して捨てないとイエス様は約束し、すべての人を招いておられます。こうやって彼は平安をいただきました。そして7節8節最後の部分です。主よ、立ち上がってください。私の神をお救いください。あなたは私のすべての敵の方を打ち、悪しき者の歯を打ち砕いてくださいます。救いは主にあります。あなたの民にあなたの祝福がありますように。ダビデ自身にはそんなことを言える勲しは何にもなかったんです。ただ神様の恵みによって救ってくださいます。そして敵を打ってくださいます。考えてみれば、アブサロムがこんな謀反に陥ったのはダビデの不信仰、不業績、優柔不断のゆえです。しかしそれでも神様は正しい裁きをしてくださるのです。そしてもう自分のことはさておいて、彼はご自身の、主ご自身の民の祝福を祈ってこの詩を閉じているんです。救いは主にあると賛美しつつ、あなたの民にと、今その民のほとんどはダビデを討ち、そして反逆者アブサロムについていました。でも彼は最後の行でこう結んでいます。あなたの民にあなたの祝福がありますように。これは同胞、自分を裏切っているイスラエルの民に、それは除いて自分の味方であり続ける同胞、自分の頼りになる真実な部下たちに限定して取りなしてるんじゃないんです。まさに敵のために祈る祈りです。神様が正しく裁いてくださる。そして神様が御民イスラエル全ての祝福へと、この大変悲惨な出来事ですけれども祝福してくださるようにと、彼は自分の身を顧みず取りなしました。その姿はイエス様につながってゆきます。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですと、同胞イスラエルの民のみならず、ローマ人、ギリシャ人、すべての民のために キリストは取りなして十字架に向かわれましたし、十字架にかかられました。そして命を捧げてくださったのです。このようにダビデは信仰をこの苦難を通して回復され、そして主は彼を王座に戻します。そして彼の子孫からキリストを生み出すことができるように導かれました。主はそのように最善へと導いてくださいました。私たちにもそうです。ですから、どんな原因であれ困難の時に主をまず呼び求めましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうか恥ずかしいと言わず、すべてをご存知の主に信頼して呼び求めることができるように導いてください。あなたは私たちを救ってくださいます。イエス様、お前によってお祈りいたします。アーメン。